今朝の福音書は弟子たちの証明物語を聞きました。ペトロとアンデレ、ヤコブとヨハネの証明の話です。おそらく私たちは自分自身が信仰を持って洗礼を受けたことと、それからイエスによって召し出される弟子たちのこの姿をこう何か重ね合わせながらこの箇所を読むということがあると思います。彼らがこうイエスによって弟子として召し出されたように、私たち一人一人もイエスによって召し出されているんだ、そのことをここを読みながら思うことがあります。でそれでその時に、ここで弟子たちがイエスに召し出されたその召し出され方と、自分がイエスに従うその従い方と、そのことを比べてみるということがあります。でなぜ比べてみるのかといえば、ここに描かれている4人の弟子たちの、なんていうかその従いっぷりっていうか、それがなんだかとってもこう鮮やかで爽やかというか、であるからですね。でこの弟子たちの姿を通して自分の従い方をこう測るような気持ちが起こるということがあります。確かに聖書は、すぐに従ったって書いてあります。でこのすぐにっていう言葉に私たちはどういうことを思うでしょうか。何のためらいもなくすぐに捨てて従ったっていう感じがしてくるんですけども、そういう中に弟子たちの潔さや鮮やかな決断というものを感じるんですけども、しかしよく読むとですね、弟子たちの側のことには福音書はあまり注目していないのではないか、そんなふうに思います。でそうするとですね、このすぐにっていう言葉は実のところは、ペトロたちのその決断の姿の中身、どうすぐになのかとか、そういうことを伝えたかったというのではなかったんじゃないか。ですからここで言われているすぐにっていうのは、こう潔さっていうよりももう彼らが何の準備もする間もなく従った、そういうことではないでしょうか。イエスが私についてきなさいと言われたときに、彼らの心の中にどういうことが起こったか分かりません。それは書いてありません。しかし彼らは従うための準備をする暇が全くなかった。何かこうそういう従い方をしているんじゃないかなというふうに思います。私たちクリスチャン、キリスト者と呼ばれる人たちが信じるっていうことは、イエスを主として、そしてイエスに従うということです。よく、雑談とかいろんな祈祷会とかでも聞く話ですけども、自分は主イエスを信じています、信じているというふうには言えます。しかし主イエスについていっている、従っているとはどうも言えない。つまり私は主イエスを信じているけれども、まだ従ってはいません。そういうことになりますけれども、でもそれではやっぱり、そういうのは考えられないことですし、どこか変だなという気がいたします。今日の弟子たちはどのような状況だったのか、さて私たちが教会でよく耳にする言葉で、先ほども言いましたけれども、証明という言葉があります。命を召すと書きますね。証明、召された命、神様はその人の命を神様の思いによって用います。 もう命というのは言うまでもなく、もうその人のすべてですから、神様がその人をすべて召し上げて、ご自分の思うように導き、用いられる。証明というのはそういうことです。よく牧師への証明と言いますけども、ここは新学生さんが2人いらっしゃるのかな、牧師に限らずでも、神様は、さまざまな御用のために誰でも召し出す。ですからこの証明っていう言葉は決してそういう新学生さん牧師のことだけではなくて、その意味において、ここにいる全員に当てはまる言葉であるわけです。さまざまな御用のために神様はすべての人を用いるんです。その意味での証明です。牧師であろうが、主婦であろうが、会社で働く人であろうが、あるいは子供であろうが、主イエスに従って歩いていることにおいてはみんな同じ証明なんです。それぞれの人にそれぞれの証明があって、神様がその人の体も心も才能も、その人の弱さも、あるいは醜さも、その人の存在を全部お召し上げになって自分の思うように用いるんです。したがって神様からの証明を受け入れるためには、私たちは自分の持っているそういうものを明け渡さなければなりません。自分の思いで自分を使うということを放棄して、神様、あなたがどうぞお使いくださいというふうに明け渡して、自分自身から解放されなければなりません。それが捨てて従うということです。そのような証明、それはなんだか本当にこう解放されて楽しい神様の恵みであります。そう思えるんですけども、いざ現実となると難しいぞと思ってしまいます。そこに証明という恵みの難しさというか、こう楽しさがあるわけです。で、そのような証明を私たち生きるにはどうしたらいいんでしょうか。それは、自分はそのような神様の選びにふさわしいものだと思ってはいけないということです。そしてそれと同時に、ふさわしくないからといって断ってはいけないということです。で、この二つのことを忘れると証明というものがこう何だか分からなくなってしまいます。神様はご自分の思うようにその人を召し上げてお使いになる。我々の方からこの人は素晴らしいとか、いやいやちょっとまずいですよとか、そんなことはどうでもいいことで、神様がなさっていることは信頼しなければなりません。私たちの思いをはるかに超えた神様の思いでその人を用いておられるんです。もしですよ、私はもうそのような神様の選びにふさわしいものだって思ってしまったら、それはどこかでやっぱり狂ってきてしまいます。もうそれは証明ではなくて傲慢というものかもしれません。だからといって今度は逆にですね、私はもうふさわしいものではありません、ふさわしくないからできませんと、そう言うとしたら、これもまたまずいことです。それはもう神様の決めることであって、私はふさわしくないって言い張るのもまた傲慢かもしれません。つまり一言で言えば、ふさわしくないのに引き受ける、これが証明です。大切なことは、私はふさわしくないということを正直に認めることです。ですから、私はむしろですね、こう私はふさわしいって思ったら、むしろ身を引いた方がいいかもしれない。きっと何かまずいことが起きます。逆に私はふさわしくないと言って身を引くっていうのも困ります。そしたらこう何も良いことは起こらないかもしれない。 つまり結論としては私はふさわしくないと言いながら引き受けるんです。ではその時この証明を受けるときにですね、私たちはどう返事したらいいのか。信仰の先輩たちは、まあ、まさにふさわしい美しい言葉を残してくれています。それは次のように答えるんです。私は全くふさわしくないしできっこないんだけれども、聖霊の助けによってお引き受けします。このように答える、そこに証明があるということです。さて今朝のイザヤ書と福音書ですけれども、どちらにも異邦人のガリラヤということが出てきました。そして福音書には漁師たちが登場して、これはもうこの時代の人たちが読んだら、なぜガリラヤ、なんでとかですね、どうして、漁師なのっていう、そういう出来事に響いたはずなんです。でもし場所で言えばですね、これがエルサレムで起こった出来事とかですね、人で言えばこの漁師ではなくて立派な祭司たちのことで聞くんであれば、おお、なるほどということになるんでしょうけれども、聞いた人にとってはおよそふさわしくない場所、およそふさわしくない人たちだったんです。イエスはそういう場所、そういうチャンス、そういう人を選び出します。それが神様の見ているところです。でその選びにペトロもヨハネもはいと答えてついていきます。このおよそふさわしくないっていうことを聖書から感じ取って、私たちもそれは私のことだというふうに思えたらいいなというふうに思います。それで今日の聖書には異邦人のガリラヤ、あるいはヨルダン川の彼方の地とありましたけれども、このことに関して少し説明をしておきます。預言者イザヤが活動した、紀元前8世紀の後半頃に、息を吹き返したアッシリアという大きな国がありました。でその国が、エジプト、はるか南にあるエジプトの支配をも目論んで、こう南へとこう侵略していった時代です。そしてゼブルンやナフタリという北の方にある北イスラエルの領地はアッシリアに奪われてしまった。730年頃のシリアエフライム戦争っていうのが起こった時期です。そしてそのところにはですね、いろんな民族が北の方に入ってくる。それでイスラエル民族の地とこう混ざり合ってしまう。それで異邦人のガリラヤと呼ばれることになりました。したがってその後のイスラエルの民にとってはですね、この異邦人のガリラヤを含めヨルダン川のはるか北の地域というのは救いの届かない地域、あるいは救いからもう取り残されてしまっているような地域というふうに考えられていた。彼らはそう見ていたんです。でそのような歴史の状況の中でイザヤは今日の預言を語ったんです。旧約聖書の詩式にありますけれども、イスラエルはかつてギデオンによって略奪の民ミディアンを完全に撃退することができました。そのことに成功したんです。でそのミディアンの火のような勝利が再び来るということをイザヤは予言しているんです。しかしその方法はそれまでとは全く違います。ミディアンの火をもたらすのは、その勝利の火をもたらすのは、誠の火をもたらすのは、神が民に与える一人の緑子、一人の男の子であって、人々の前に今君臨している王たちではない。そうではなくて、イザヤは将来神が遣わす理想の王に期待をかけたんです。で、この王は恒久的な平和をもたらしますけれども、それは軍事力に基づく平和ではなくて、神様への信頼がもたらす平和なんです。それを受けてというか、マタイによる福音書では、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、 死の影の地に住む者に光が差し込んだ。そういうふうにあります。ですから預言を信じて、福音書を書いたマタイがイエスに見た大きな光というのは人間的な力による光なのではなくて神様から来る光だったんです。で、そういうところに神様の視線が、あるいは神様の光が真っ先に注がれているんだっていうことなんです。私たちはさまざまな歩みをたどりながら自分のいろんな本当にいろんな面を抱えながら生きています。で、その中にはもちろん、自分で納得もし、あるいはこう自信を持ち、自分のことを自分で受け入れられているっていう、そういう姿もあるでしょう。しかしその一方では、私たちは自分の中の弱さや破れを抱えている。誰にも言えないようなもう悩みや心の闇、苦しみがあります。神様が見ておられるのは、むしろ私たちの中のそういうところなのではないでしょうか。私たちの中の破れたところ、苦しみを抱えたところ、そこにイエスが光を与えてくださっている。私たちを救う働きをしてくださっている。言うなれば、私たち一人一人の中にある異邦人のガリラヤ、そこにこそ神様の目が注がれているんです。まだ10年ちょっとぐらい前のことなんですけども、洗礼を受けるという時に、これ私のことなんですけど、洗礼を受けるという時に私はね、真っ先に言ったんですね。私のようなものが受けていいんでしょうか。あるいはこんなふうにも言ったかな、クリスチャンとしておよそふさわしくない、まあ、そんなふうに言ったんですけど、皆さんどうでしたか、ご自分の時。しかしそれこそがまさに証明があるっていうことの一番の根拠なんです。まあ、そのことは私自身も後で分かったんですけども、で、それはおよそふさわしくないからふさわしいって言えるような、まあ、証明の秘密というか、楽しさというか、証明の難しさというか、まあ、それがあるんだと思います。自分のダメなところ、弱いところ、人にとても言えるようなことではない汚れたところ、一番ふさわしくないところを神様が用いてくださるっていうのは、もうそれは本当にすごく嬉しいことですし、まただからこそそれに信頼するしかないっていう、そういう感じです。結局人間が人間を見ているところっていうのは、どうしたって評価になってしまったり批判になってしまったりいたします。まあ、それはそれでいいし、仕方がないことです。まあ、この時期ですから、入学試験とか就職試験とか何とか試験とか、まあそれが現実の世の中です。私自身もびっくりしたんですけども、進学校にも入学試験があったんですよね。ないと思ってたらあったんですね。それから牧師になるにも聖教師試験っていうのがあって、これパスしないとなれないんですよね。でも神様の見ているところは決して人間のものと同じではない。だからこそそこに救いがある、唯一の救いがある、そう信じてます。言うなれば、お前はふさわしくないぞって言われることはふさわしいっていうことなんです。私たちはそれに気づいて、自分の傷というか、いわば自分の十字架を背負っていけばいいんです。で、最終的にはこの私だってもう全くふさわしくないのに選ばれて、神様がなおも用いてくださっている、そういう謙虚さを持ってお互いに受け入れ合わなければ、もうなんていうか、証明だけで成り立っている教会の世界っていうのはもう立ち行かなくなってしまうんじゃないかと思います。私はふさわしくないけれども、 神様が助けてくれるなら神の御旨にかなったことができるんだっていう希望、少なくともその証明への信頼だけは持ち続けていきたい。それが救い主イエス・キリストを信じているものであり、その思いが従っている、ついていきますということなんだろうと思います。家庭においても、職場においても、あるいは学校においても、私たちはみんないろんな立場で証明を受けているんです。例えばですね、あるこうご家庭があって、そこの主婦だけがクリスチャンということあるんですよ。で、自分 の、 夫と差し向かいでこう食卓についているときにですね、私はこの人のところに使わされて生きているんだって信じているのかいないのか、そのことは決定的なことなんですね。同じように子供を育てることで悩んでいるときに、その子供に私は使わされている、この子供を育てることに心を注ぎながら主イエスに従っているんだ、そう私たちがいつでも言えるのか言えないのか、そのことは決定的なことなんです。家族の中で、同僚の中で、あるいは友人たちの中で、主イエスに従ったがゆえにですね、そういうふうにしてしまったがゆえに、何かこの世で安心できるものとか立場だとか地位だとか、いろんなものありますよね。そういうものをこう捨てなければならないかもしれません。そしてその結果、愛する人や親しい人と離れなくてはならないかもしれません。今日の福音書にもありましたけれども、でそれは辛く寂しいことでもあります。喜びよりも悲しみの方がきっと多いことだと思います。しかし一旦全部明け渡して、今度は主イエスに召されたものとして、私たちは再びですね、人との関わり、あるいは交わりへと使わされていくんです。すみません、これもまた私自身のことで、言えば申し訳ないんですけども、すごくちっちゃなことなんですけども、笑われてしまうかもしれないんですけど、例えばですね、私サラリーマン十何年やってましたけど、昔のサラリーマン時代の連中って言って怒られちゃう、皆さんにですね、会う時なんかに、こう今では実は切実な問題があるんですね。こう連絡のこう E メールが来るわけです。それでこうどこどこに何時って書いてあって、その下に会費1人6000円とかこう書いてあるわけですね。えっとこう思ってしまうわけなんですよ。今回はちょっとパスかなっていう、分かりますこの微妙なところあまり言うとうちの経済状況分かっちゃうんであれなんですけど、この微妙なところなんですけどね、えっと思うわけです。で、牧師になるって言って会社辞めた後もですね、ずっとクリスマスカード出し続けて、彼らからは年賀状が来てずっとこうつながってるわけですけども、そのことが私にとって、今小金井教会の牧師してますけども、小金井教会の他に与えられている自分の現場なんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。これまでの歩みの中で神様がこの私に与えてくださった尊い仲間じゃないかっていうことですね。で、その仲間なんですけど、いざそういうのに出席すると行くとですね、その仲間の何人かにこう何度もこんなことを言われるわけです。あれ、神父って結婚できなかったんじゃないのとかですね、教会ってお酒もタバコも全部禁止なんだよね、飲んで平気なのとこんなことを言われたりします。このような仲間たちに、私はどれほどのことができるのか、どのくらいまで付き合えるのか、行けば行くほど話題がどんどんついていけないっていうのもありますけども、何ができるんだろうかっていろいろ思うわけですけど、しかし一旦全部明け渡して、今度は 主イエスに召されたものとして、この私も再び人との関わり、あるいは人との交わりへと使わされていくんだなっていう思いです。私たち一人一人それぞれの証明において、自分の全くふさわしくない力のない私の自分の現実を認めて、神様はそこを見ておられる、そこを用いてくださる、どうかそのことに信頼してほしいと思います。この私自身もそう信頼して歩み続けていきたいと思います。もうすぐ先のこと、すぐに起きることではないかもしれません。しかし主イエスに従っていく先には、悲しみではなくて必ず大きな喜びがあるんだ、必ず人々との真実の再会が与えられるんだ、そういう証明をイエスの弟子たちはみんな生きてきたんだろうというふうに思います。今週水曜日ですね、水曜日から受難節に入りますけれども、私たち、ふさわしくない私たちが神の言葉と聖霊によってふさわしくされるように、そのことを覚えて過ごせたらいいなというふうに思います。